皆さんこんばんは。今日はすごくたくさんの人で見に来ますね。
最高のレジですね。すごい圧巻です。
講談社文庫の三上と申します。今日聞き手を務めさせていただきます。それで、前山仁さんをご紹介します。前山さん、一言お願いいたします。
あ、こんばんは。前山です。よろしくお願いいたします。ずっと最近部屋にこもって原稿ばかり書いているので、時々皆さんに会うとなんか、自分は都会に住んでいるんだと思い出すので、大体高知書いている時は暴走しちゃうんで、少しずつ少しずつ気持ちをブレーキを緩めつつ、最後は暴走して楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いします。
ではよろしくお願いします。私は なぜか知ってるんですけど、どうして前山さんそんなに部屋にこもって
執筆されてるんですか？昨年がデビュー10周年でして、でさりげなくある飲み会で10周年なんだよねって言ったら運の尽きで、多くのお世話になっている出版社の方々が、いや、じゃあなんか一緒にイベントやりましょうということで、前山店と名付けてですね、1年間でいろんな、そのなんでしょう、出版社を横断しながら、お祝いしてくださると、なんて素晴らしいんだと思ったんですけど、今10社になったんですけど、原則ほぼこの1年間9社でやってたんですね。で、9つの出版社の人がおめでとうっていうお礼に、私は連載か本を出さなきゃいけないって後で気づいたんです。実は1年で 1本出すか出さないか、実は10年で11本しか出してないのに、今多分この1年で、6本ぐらいが動く。単行本だけでも3本ですけど、文庫が3本で、連載が3本で、さらにこのあと2本動くので、締めて9本以上動くんですね。で、何がやってるかというと、普段の3倍から5倍ぐらい原稿と取材書きをしていると。で、やっぱりこう関西人のお調子者がいかにこう二つ返事で OK を出すとですね、偉い目に遭うかという、その身の程を知りつつ、でもありがたいことなので今日に至っております。
いかに痛めに遭うかということは、もう学習せずにこのまま続けていただきたいと思います。はい、それでは今日は、講談社文庫から出ましたフリード、ハゲタカ最新刊最新文庫です。15日に発売いたしまして、非常に、いい動きを出ております。本当にどうもありがとうございます。それで実は10周年の話が出ましたが、後でですね、いろいろお話いただくんですけど、今年は本当にハゲタカがまた再び動き出す年ですよね。
そうですね。
具体的にはまた後ほどいろいろ伺いますが、まさに今回このグリードの文庫が、そのハゲタカが動く宣伝をつけるということになりました。じっくり今日はその話を伺いたいと思いますが、まずはグリード最新文庫についていろいろお話をしていただきたいと思います。グリードのテーマというか、モチーフといいましょうか、非常に印象的なフレーズは、これであります。これであります。これです。強欲は善、強欲グリードですね、グリードイズグッド、そして強欲こそアメリカンドリームの原動力だというフレーズ、これは鷲津のインタビューから入ってくるんですけれども、まずこういう非常に印象的なフレーズから始まるのがグリードという作品特集だと思いますが、まさにこの執筆の動機になったのもやっぱりここのアメリカのなんて言うんでしょう、この原動力というのは何なのかというところだったんじゃないかなと思うんですが、そこら辺を改めてお話をお伺いでしょうか。
この強欲こそアメリカンドリームの原動力だっていうのはですね、実は最初からそう書けたわけではなくてですね、簡単に言うとハゲタカシリーズは実はあんまり皆さんお気づきじゃないと思うんですけど、実は超現代の歴史小説なんですよ。つまり常に時代に縛られて、経済に縛られてはいますけれども、前作がレッドゾーンという、これハゲタカ3なんですけど、ハゲタカ3のレッドゾーンという小説が、 リーマンショックの前直前で終わってる、まあ若干最後だけ超えてるんですけど、それでまあ実は私はリーマンショックは面倒くさそうなんで飛ばして次の、2010年ぐらいからやるつもりだったんですが、やっぱりリーマンショックをどう思ってるのかよく取材でこう質問されるんですけど、私の中で今一つ答えが出てこなかったんですね。でまあこう若干ちょっと使命感もだんだんこう年数とも出てきたので、やっぱりじゃあとりあえずリーマンショックをちゃんと知ろうと、そこがまずきっかけで始まったんです。
リーマンショックというのは、アメリカの住宅債、モーゲージ債の、破綻、これがきっかけで投資銀行が次々、破綻していくということですが、今回改めてグリードを振り返ってみますと、リーマンショックの、本質に非常にアメリカのバブルという、僕はバブルというのは日本だったと思ったんですが、アメリカのバブルというものがありますが、アメリカにはものすごい日本どころじゃないバブルかなと思ったんですけども、そこら辺はどうな、
まあ、簡単に言うとこのサブプライムローンというローンが破綻したことが、まあ、リーマンショックを生んだんですね。で実はこうリーマンショックという言葉自体がすでにアメリカにちょっと作為的なこうトリックがありまして、まあ、多くのある程度の人リーマンショックで何っていうと、アメリカの投資銀行のリーマンブラザーズが潰れたことでしょって言うんですけど、実は投資銀行の中でリーマンブラザーズってあんまり上位にいないんですよ。実はあの時全部の投資銀行が潰れかけたんですね。ゴールドマンサックスもモルガンスタンレーも。で実はリーマンショックよりはるかに名門のメルリンチが破綻して、実はもっと実は重大なのは AIG というですね、世界最大の保険グループが破綻したんですよ。実はこの方が重要なんですけど、こうするとアメリカが受ける打撃が大きいので、まあ、引き金を引いたのはリーマンブラザーズなんで、リーマンショックって言ったんです。しかも、もっと言うと、今言ったそのサブプライムローンっていう、ローンが原因で破綻してるので、本当はサブプライムローンショックっていうべきなんですけど、ここもまあ上手な言い訳があって、サブプライムローンを推奨したのはアメリカ政府、ブッシュ大統領なんですけど、結局じゃあこれ国が悪いのかって話になるんで、実は全部の責任をリーマンブラザーに負わしたっていう、この、ね、言葉のアメリカのこの言葉の作り方のうまさ、これはグローバルスタンダードっていう言葉と同じで、あれ実はアメリカンスタンダードなんですけど、アメリカンスタンダードというと世界中が品種評価を買うのでグローバル、グローバルって言葉はほぼ21世紀になってから出てくるのがほとんどアメリカかヨーロッパのご都合でつけられた言葉だと思っていただければいいと思います。
サブプライムローンというのは、もうすごく借りづらいというと、本来家を買えない人にもどんどんお金を貸して、
そうです。
建てちゃうっていうことですよね。
はい、このサブプライムがまたポイントで、プライムってちょっと、なんていうか、すごいとか、大体いわゆる平均の普通のものよりも上のものをプライムっていうじゃないですか。これサブがポイントで、ちょっとすごいっていうんですけど、じゃあどうすごいかっていうと、生活保護を受けてる人や、失業してる人や、全く年収のない人が借りられる住宅ローンなんです。別の意味ですごいですよね。でこれをなぜやったかというと、その実はブッシュ大統領がこうだんだん人気が落ちてきてですね、ちょっと起死回生 その政策を打ちたいと。でさらに、金融系の企業はですね、そろそろ大儲けしたいと、両方のそのなんていうのか、思惑が一致してですね、でブッシュが当時言ったのは、アメリカ人だったらみんな自分の家が欲しいよね、アメリカンドリームとして、私は今までだったら絶対ローンを組んでもらえない人のためにサブプライムローンを作ってもいいと決めましたと、それが実はこの破綻の始まりなんです。
そのなぜ本来借りられないはずの人たちが借りられる、まあ、その政策というのがあるんですが、なぜそういうことが可能なんでしょうか。
これはアメリカの土地神話、ちょっと土地じゃないんですけど住宅神話というのがありまして、アメリカは家を買ったら過去に一度も下がった値段が下がったことがないと。つまり、返済不能になっても家を取り上げてしまったら、その家は中古なんですけどより高く買え、売ることができるっていうのが理由で、お金がなくても、ローンを組みましょうっていうふうにやり始めました。
これ日本も土地神話を背景に、バンク銀行がどんどん貸して、銀行がお金を貸してくださ、借りませんかと、例えば個人商店のところに行ってビルにしませんかと、お 金を貸しますと、うん、それよりもす
ごいです、ね、それよりでしょうね。だから一応担保取ってますから。
そうですよね、
はい、ただ日本の場合も、土地の価値3000万しかないので3億貸すんですよね。それもやっぱり土地が値上がりすると神話なんですけど、で一応あのサブプライムローンを作っていろんなところがですね、いやそうは言っても例えばそのアメリカ中全部が同じように土地の値段が上がるわけはないじゃないかとっていうんで、そこでまあ賢い人が考えたのがちょっとこう若干難しいんですけど、証券化っていう言葉があるんですね。それ何かっていうと、まあ、例えば5億円のローンをですね5億そのまま誰かが持ってるよりこれ細かく切っていくんですよ。切るのを証券化って金融用語で言うんですけど、でこの細かく証券化をすることによってこの5億のリスクを細分化していくんですね。でこれでも結構その実はリスクって軽減されて一人一人の損が減る。でちょっと危ないローンだったらその分利子が高いのでみんな投資にやるんですけど、さらにそこに賢い人がですねこれをもう一回ミックスしていろんなアメリカ中の住宅ローンには実はクレジットのものとかいろんなものを一つのこういうコップに入れてでシェイクして中に何が入ってるか分かんないけどうちの中でナンバー A から例えば H まであってそこの中で、まあ、その利回りがいいものから利回りが割 と、 その、低いもの低いものほど安全なんです。で利回り高い方ものほど危ないんですけど買いませんかって売り始めこれ CDO って言うんですけど、これをやったことによってあの本来であればローンなんて払えない人たちのローンなんか組んじゃダメでしょっていうリスクを彼は消したと言ったんです。それが金融工学って呼ばれてる、まあ、あのノーベル経済学賞を取った天才たちが作った計算方法でやったので、まあ、これまだ絶対安全だと。であの、いわゆる、そういうのを査定する、機関があるんですけどそこはトリプル A つまり最も有料かつ安全な証券ですというふうにしてアメリカだけではなく世界中に売ったんです。
あのトリプル A は格付けですね、
はい、格付け機関ですね、
この小説の中にも出てきますが、あの本来中立であるはずの格付け機関が一緒になってこう踊っているというところがありますね。
格付け機関って名前があるとなんか公的に決めてる感じがするじゃないですか。全部民間企業なんですね。でしかもこれ、まあ、実は格付け機関に証券化を査定してもらったことのある方にお話をもうずいぶん昔に聞いたことがあるんですけど、なぜ AAA になるか、新商品を作ると格付け機関の人はこの商品のリスクがよくわからないんですよ。どうするかっていうと、しかも恐ろしいのは、新しい商品を作った人が格付け機関にお金を払ってこれ格付けしてって思って、つまり実は格付けする人は金払ってる賄賂を払う。で何をやるかって言ったら、格付け機関の人よくわかんないんでこれどうすごいんですかねって言ったら、うちが一番すごいってまず最初に根本の説明して、でこうでこうでこうだから安全だから、だからうちは AAA ねって、だからいずれうちの追随が出てきたら、まあ、AA にしたりシングル A にすればいいからって言って、実は一番大きな投資銀行が全部自分たちの新商品を口八丁手八丁とその格付け機関を説得しちゃうので、なので基本的には最も危ないものが AAA になるんで、だから実は安全なものは何もなかったんです。
あのこの小説の中にもあの商品の内容が分からなくてどんどんセールスをかけている金融機関とか、格付け機関に勤めている人とかいろいろ出て、この金融界でアメリカの金融界で働いている人のすごい生な姿がいろいろ出てくるところが、はい、この小説の魅力かなという一方で思ってるんですが、随分取材されたんですね。
なんと申し上げないかですけど、この小説の取材にいた2011年の、秋ですね、まあ、だからまだ日本は震災で大変だった時なんですけど、でも2週間ニューヨークに行っただけです。で、まあ、とりあえずどんな仕事をしてるかとかリーマンショックをどう思うかって、2011年なんで3年経ってるんですよ。でまあ、ちょっと冒頭のグリードの、話をちょっと先にすると、あの強欲は善だっていうのは実は映画で言われた有名な言葉なんですよ。ウォール街っていうマイケル・ダグラスが主人公で、まあ、カリスマ的な、まあ、投機家、投機ってはそもそも博打師みたいなものなんですけど、まあ、ある講演会でグリードイズグッドだと、つまり強欲こそが善だと、でっていう、でリーマンショックが起きた時に日本のマスメディアはほらなってグリードを、そう欲を隠しすぎるからこうなるだろうっていう一斉に報道したんです。 で、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムズをやったんですけど、じゃあ多分強欲こそがこんなことを招いたんで、アメリカ人は反省してるかなとかいろいろ思いながら取材に行ったんで、そうですね、その2週間で40人ぐらいを取材したんですね。で、日本人もいますし、外資系に働いている日本人もいますし、もちろんその有名な投資銀行で、まあ働いてた人にも取材に行きました。で、彼らに同じ質問をずっとしたんです。そのグリズグッドって映画で言ってるけど、さすがに反省してますよねって言ったら、どうしてって言って、アメリカンドリームってグリードがないとダメなんだけどって言われて、いやいや、あなたたち7つの大罪って知ってるでしょ。グリードって7つの大罪なんです。つまりそのキリスト教が持ってはいけないって戒めの一つなんですけど、それを堂々と、なんでキリスト教で言ってるか知ってるって、あれは何かあった時にほらねって誰かが言うためにあるんであって、宗教は負けた人間が出してくるもんだよって、簡単には絶対言わないと、と言われた。で、最初取材してて、まあ最初のうちはこの人頭おかしいんじゃないかと、もちろん思ったんですが、だんだん聞いていくとですね、どうもグリードっていう意味が日本と違う気がし始めた。で、まあ、日本語で言うと強欲って言葉は馴染まないんで、まあ、簡単にがめついてるんですよね。で、でもよく考えると、まあ私関西ですからですけど、がめついのは大事かもしれないなっていう人もまあいると。で、聞いてるとどうも、アメリカ人、特にウォール街の人にとって、グリードってモチベーションなんです。で、だからモチベーションでアメリカは常に走り続けて戦い続けて前へ前へ進んでいかなきゃいけないと。で、このための原動力がグリード で、ダメだったらこの人は潰れて消えていくんだよ。だから常に常にグリードを持った人間がアメリカを回してるんだって言われた時に、あ、日本とはそもそも価値観が違うんだなっていうことが分かったことで、随分グリードの意味が変わって、実はそれは小説全体にもこう出てくるんですけど、これは割と私デビューの時からずっと言ってるんですけど、経済行為に善悪と道徳持ち込むのはダメなんですよ。だから経済行為は儲かるか儲からないかだけ、まあゲームなんですね。だからただ日本人って、私もそうですけど、子供の頃に子供の前でお金の話をしてはいけないとか、まあ例えばいまだに私なんかグリードですから、原稿料いくらですかって必ず最後に最初に質問しますけど、実は原稿料いくらですかって質問する作家先生が実はすごい少ないんですよ。で、振り込まれて、なんだこれって後で怒るんですけど、それが嫌なんでおいくらですかって聞いて、いや、あと500円で負けてもらえませんかってやる、こういう行為を日本は割とはしたないと思うんですけど、アメリカさは当たり前なんです。で、やっぱそういうことを知らないで乗り込んでいったなっていうのがまずすごい賛成としてあって、で、だから逆にそこの反省があると、いろんなその金融機関で働いているアメリカ人の人やアメリカで働いた日本人の人たちの言葉が逆に抵抗なんか入っていくわけですよ。なるほど、これは生存競争の中でジャングルで生き残るための方法で、実はアメリカにジャングルじゃない場所もあるんですよ。朝起きて、あ、今日もいい日だなって、オレンジジュース飲んじゃって、なんかちょっと草原行って馬と戯れて、なんか牛に草あげて、それでなんかまた夕日、あ、いい夕日だなって地平線見ながらこう家族でご飯食べるのもアメリカなんです。ところがウォール街はそうじゃなくて、戦うために行く戦場なので、そこは分からなきゃいけないということを実は1週間かけて知った。で、おそらくこれは日本人の多くが意外と知らないんじゃないかなってのもすごい思ったんですね。
サブプライムローンは、ね、買ってる人はアメリカ全土にいるわけですよね。はいはい、で、そのニューヨークで、ね、ものすごい金融工学のもうすごいもう天才たちが作り上げたもので、全体がこう破綻していくという構造ですよ、ね、
サブプライムローンを買ってる人はね、多分今言ったあいい夕日だなって人は買わないんです。実はサブプライムローンを一番たくさん買ったのはヨーロッパの金融機関です。で、そのどうしたかというと、サブプライムローンとかこういうそのいわゆるこれ債券って難しいことを言うんですけど、仕組み債っていう債券で、いかようにでもオーダーメイドにいろんな風に、例えばこの債券を持ってるとどれぐらいの、まあ、利回りですよね、いわゆる持ってるだけで利子がもらえるかっていう設計ができるんですけど、まあ、CDO ってそれができるんですけど、利回りが高ければ高いほど危ないわけですよ。で、今金融機関がなかなか企業に投資しなくなって、で、なかなかリスクが取れなくなる、ついそういう債券にその取りに行くんです。だから実はこれも2011年の時に取材に行って、それを指摘するとみんな笑ってましたけど、彼らはいや、もう今リーマンショックなんかどうでもいいんだと、もうあれ終わった話で、大変なのはギリシャなんだって言うんですよ。でもギリシャがあなったのはサブプライムローンなんです。 だからギリシャもハンガリーもラトビアもアイスランドも全部国を滅ぼしたのは金融ってすげえよなって言ってドルでサブプライムローンを買った金融機関が全部潰れたことが実は原因なんです。だから反省 していないアメリカ人だけは立ち直ってるんですよ、すでに。で、末端のどちらかというとヨーロッパの中でもやや経済に弱いところがまだバタバタ、今何ギリシャがダメなのも実は原因がそこにあるんです。
その話も本当に面白い話でまだどんどんしたいんですが、ワシズは、この企業の買収にその善悪を持ち込むのはナンセンスだって言いますよね。
はい、ワシズね。はい、ワシズって一応主人公。
ああ、そうだ、主人公。
そういうことなんです
ね。すみません、ハゲタカというのはですね、みたいなんですけど。
それはいいです
か。
はい、すみません。はい、
でもワシズはなんかそれを超えたものを見ているというのはこのシリーズの魅力でありません。
なんていうんですかね、なんかやっぱりこう、主人公にはどっか達観したものと冷めた目っていうのがあるべきだなって思ったんですね。で、このハゲタカという小説を最初に書いた時からそうなんですけど、外資系でまあこれバナナ野郎って言われるんですよ。この外資で働いてる、なんていうのか、そう、向いたら白人っていうイエローなんですけど、向いたら白人で、まあ、ある意味売国だみたいなことを言われるんですけど、でも実はですね、これは本当に外資系の人の取材して確かにえぐい人やひどい人はもちろんたくさんいるんですけど、それなりに外資系で成功すると自分たちが稼いだお金国のために使いたくなったりボランティアにお金使ったりとかするんですね。どうしてかというとあまりにも日本がひどすぎてナイーブすぎてどんどんむしり取られていくのが見えるので、だからやっぱりこれじゃダメだっていう人は実は皆さん思ってる以上に多いんですよ。で、あの悪いのは大体中途半端な人でもっと儲けたかったのに先越されちゃってみたいな人がずっと悪いことするんですけど、で、なんかそういう達観みたいなものを沈み持たせることでなんかこう、まあ一つは私の世の中に対する怒りみたいなものが、で、多分それ多くの読者の方にとってもなんかこうそうだよなって、結局ここで誰かが責任取ってくれれば日本ってもうちょっと良くなったのに、ここで誰かが逃げちゃうからドミノ倒しのダメになるんだよねっていうことに対しての文句を言う人は山のようにいるし、マスコミなんてずっと文句ばっかり言ってるんですけど、でも結果的に落とし前がつけられる人がいなかったんですけど、鷲津はそれをどんどん綺麗事ではなくてビジネスにしていったことがなんか多分変なヒロイズムになってきたのかなと。本当はあのよく申し上げますけど、ハゲタカは現代の歌舞伎を作ろうとしたんです。でしかも悪い人しか出ない歌舞伎、いやあのピカレスク圧巻小説って言葉あるじゃないですか。だから悪い人しか出ない、だから悪い人しか出ないんですけど、悪い人だけしか出なくなると悪い人の中でかっこいい人が出てくるんですよね。でこのかっこいい人を出すためにもっと悪い人を作っていくみたいなのが実はハゲタカシリーズの特徴みたいになってきていて、なんか多分綺麗事しか言わないヒーローではないところになんかこうやっぱり、まあ、病んでる日本からするとなんか魅力があったのかなっていうのは思ってますけどね。
まあ、強さというかね、
そう
か、中途半端な善悪、なんて言うんでしょう、ウェットな善悪じゃない、なんかこう、うん、もっと真理を見てる感じはありますよね。
そうですね、う
ん、今回は鷲津さんは、
はい、
文字通り AD 社の、はい、を、まあ単なる買収じゃないですね、これはね、なんか、非常に大きなこと、 AD 社アメリカンドリームという会社です。
はい、エジソンが作ったということになってます。
なってます。
エジソンが作った会社は本当に GE なんですけど、ちゃんと小説の中に GE が出てくるんです よ。 GE を追われて見てろよって、俺は本当にすごいメーカーを作るんだぞってできたのが AD で、全く架空です。はい、
このまああの、レッドゾーンの時も日本人の魂を、はい、中国に買われる時、はい、日本がどう動くかということですが、アメリカも相当グラグラ揺れを動きますね。
ですね。まあ、あのこれも割と日本人の人知らないんですけど、アメリカ政府って自分とこの国の経済を守るためにだって軍隊出しますから、だからそれに近いことをやります。もちろん軍隊の代わりに国内に動ける、まあ、最も国家権力のそのしもべであるところを使うことを全然実はその厭わない。で、あの国益ってよく新聞とかメディア出てくるじゃないですか。日本人の国益って全然分かってないんですよ。アメリカは国益は1セントたりとも外国人になんか渡したくない、特に日 日本人には絶対渡したくないんで、日本人がその正々堂々とビジネスをやったってなりふり構わず潰しに行くっていうのが実はアメリカであり、まあ、実はそこもグリードなんだと思います。
はい、でリーマンショック、この小説の舞台は2008年、
はい、
が主な舞台ですが、はい、そこから7年経ちました、
はい、
今現在じゃあアメリカがどう変わったのかという時に、この小説グリードの、にも、まあ、テーマでしょうか、もう一つこういう象徴的なフレーズがあります。アメリカ人の最大の美徳は反省しないことだ。
リンちゃんが言ってたんですかね。
そうですね、リンちゃんが言いましたね。
リンちゃんってすみません、ワシズの金髪の彼女も、ね、
超ビジネス、はい、リンちゃんが言いました、はい、あなたはあの雅彦何言ってるのよと、アメリカ人は反省しないのが美徳なのよ
と、ね、それ本当に言われたんですよ。なんで反省しなきゃいけないんだと、反省する前に潰れてるからって、ここにいる俺たちは生き残ったんだと、サバイバーだと。だこの発想は、ね、日本人は理解できないんですよね。 でもやっぱり確かに、あの何でしょう、あの覇権国家っていう言葉を聞いたことがあると思うんですけど、覇権ってあの世界の中心に自分たちの国がいるって思ってる国で、世界に3つあるってわけですよね。アメリカと中国とフランスなんです。でこの国は世界が滅びても自分たちが幸せなら全然構わない。でだから反省もしない。だからあのまあ何でしょう、そういう意味ではアメリカの強さってそこにあって、だからもう新陳代謝が当たり前で、だから新陳代謝を反省っていうんだったら毎日反省してるけど、まああれは自然淘汰だからしょうがない。だからそういう意味ではアメリカっていう国の強さはそこにあるので、だから大統領が最初チェンジとか言ってあれだけ騒いでおいて今カスって言ってますから、あれがアメリカの まさにもうなんていうのか象徴みたいなものですね。
その反省しないアメリカは今その例えばウォール街なんかはどんなことになっちゃってるんですか。
はいはい、ね、2011年に行った頃は一応ものすごい厳しい法規制があって、投資銀行がすごいこうなんていうのか押さえつけられて、一応アメリカから投資銀行が消えたって言われてる。まあ投資銀行ってすごい、定義は難しいんですけど、まあ、ちょっと日本では信じられないんですけど、投資銀行ってどういう意味かというと、全く自分たちでお金が持っていないのに投資をしていい銀行ということなんですよ。で日本ってほらちゃんとあの預金集めた預金プラスアルファいくらかその融資をするんですけど、投資銀行は全く自分たちでお金を持たない。証券会社に近いんですけど、投資銀行っていうのはあの他人様のお金を集めてきて、でそれにさも自分たちもちょっとだけ自分の100分の1くらいお金入れて、で貸しますって言って貸して、ただ彼らが借りたローンの倍ぐらいのローンを取って後に取って、で、ビジネスするところなんです。それ全部なくなって、多分このまま投資がなくなるだろうって言ったんです。でところがその時に出てきたのは法規制がないノンバックって言われてる、まあ、日本でもバブルの時に問題になりましたけど、そこが台頭するだろうって言われたんですけど、実は今ヘッジファンドがすごい頑張ってる。まあだから投資銀行ではないんですけど、エンジファンドでベイグリー、まあもっとひどいです。もっと他人様のお金でビジネスをする。で投資銀行のルールってもうちょっと厳しいんですけど、エンジファンドは儲ければ何やってもいいし、昔はイギリスの国家財政を破綻させたこともあるんですね。あのヘッジファンド。でそこで今あんまり詳しく知らないんですけど、もうなんていうか超高速トレードっていうのをやってるらしくて、コンピューター使って100分の1秒ぐらいの速度でずっと何かを買い続けるとか売り続けることをやって、それで一日でこれだけ儲かったっていうのをやってるそうです。だからもうその人間ではないものがその投資をしているので、一つ間違えてまたやるんですけど、それと恐ろしいのはこれは日本の東京株式市場でも起きるんですけど、ある程度の大量に誰かが株を買うとうわーって上がっていくんですよね。で昔株が上がるってニューヨークでも日本でもそうですけど理由があったんですよ。今の理由って風吹いたら上がるんですよね。とかまあ、なんていうか、くしゃみしても上がるし、なんとなく、ちょっと、なんか、まあ、まあ、変な話ですが、例えば、常務が麻薬持って入ってきたら株が下がるみたいな、そういう、全く根拠のない、これ全然ビジネス関係ないんですよ、下がるみたいなことをやるんですけど、ここを煽りに行くんですよね。その煽りに行くときに、コンピューターなんかにものすごい勢いでそれを、その売買すると、結局、煙のないところ、あ、火があるのに煙が立ってくるんで、で勝手にその株が動き始めるようなことをやり始めている。だからそれはだからそのまあそれはあの NHK の経済番組に呼ばれてどう思いますかって言われて、これグリードですよね、いや答え知ってるんで聞かないでくれと思ったんですけど、でもまさしくそうで、手を変え品を変え やっぱり彼らは常に金儲けを考えているというのは間違いないです。
東京市場は少し回復とか、ネットでいろいろこう売買がしやすくなったりとかして、うちの奥さんも結構株やってるんですけど、やり始めたんですけど、
彼女強そうですね。
いや、まあそうなんですけど、その東京市場にもその超高速取引やってるようなもの、グリードな人たちが、
まあ、今、東京証券取引所の株の売買は全然外国人でもできるのでやってると思いますね。で、ニューヨークから比べると日本の市場って実は小さいんで、ちょっと頑張ればあっという間に儲けは出てきます。
昔よく外国人投資家が値を上げてるんだとか、ね、大雑把に言ったり、
ね、今も一緒ですよ。それ今全然変わらないです。だから今の東京証券取引所の株高なんて、またもう一回外国人出ていてくれないって言ったら、多分7000円とか5000円とかに落ちますよ。もうほとんど外国人が。で、日本の株式市場が人気があるのは、ちょっと圧力をかけると値が動くことですね。だから、凡人からすると、1日で例えば10億円投資に使うってありえないんですけど、ヘッジファンドって1日に1兆単位でお金を動かしたりすると、10億がその20億お金を触るぐらいはなんともないんで、ただ、日本の市場はそれぐらい動かすと値段が動く。ただそこになんか一応大義名分があった方がわっと動きやすいので、一応なんかこうマスコミの記事を見つつ嘘だと分かってても株を触るみたいな。だからこの間、日銀の黒田総裁がそろそろ円安ってダメじゃないって言って、2円円高になってバカみたいに喜んでましたけど、ああいうのって完全に外資のためにあれもう貢献しているようなもんです。そうするとバッと動くんで、2年上がるとね、多分儲かってるヘッジファンドだと1日で多分100億とか儲けてるんですよ。だからね、そういうところが、我々の庶民、私も庶民ですから絶対株買いませんけど、1円2円ということのこの単位が掛け算していけばいいんですけど、ベースが1億になると1円上がれば1億儲かるわけで、そういう感覚がやっぱり日本になんか根付かないんですよ。なので一喜一憂してますけど、だからもう今の日本の市場、円もそうですし、東京市場も相当バーチャルですね。
あれは本当に日本人は分からないでしょうね、それは。
分からないと思うんです。
株式市場に対する考え方も非常に古いですね。
まあ、そんなこと言うとね、証券アナリストに怒られそうですけど、全然カジノと変わらないと思いますよ。
なるほど、
はい。
ちょっと話は違うんですけれども、実は今回アメリカの、私が見たアメリカの正体ということをタイトルでお話をいただこうと思ったときに、どういうお話をかな、もちろんグリードのことはあるんですけど、僕は意外にこの経済の話で、の中でアメリカの話って最近聞かないんじゃないのかなっていうふうに思う、なんとなくそんな気がしたんで、真山さんに、
はい、
アメリカって最近ちょっと僕らの中じゃ中国韓国の話ばかりでじゃありませんと聞いたんですが、まあ、
今はですね、やっぱり安保法制一色なので、どうしてもどっちかというとそっちに目がいってるんですが、安保法制をもうちょっと深くこう掘っていくと、安保法制ってどこでやってるかって、こう日米安保なんで、つまり集団的自衛権ってはっきり言うと、アメリカがどっかで戦争するときはお前も来いやっていう話ですよ。でさらにすごいのが、これは多くのマスコミあんまり言わないんですけど、今までずっと日本はごめんね、憲法あるからさ喧嘩いけないんだよねって、代わりにお金あげるからって言って、世界中がチッって言いながら、世界中の国はいい憲法だなって思ってたんです。国民が死なないんで、で金で解決できる話だったら政治的には非常にいい話なんです。ところが実は国際法違反、国際法には集団的自衛権っていうのは必要ですよ、国連は集団的自衛権をね、みんなでちゃんとやりましょうねって言ってたのが、その国連を仕切り世界を牛耳っているアメリカが作ってくれた憲法なんだから、今の自民党政府や安倍さんはアメリカが作った憲法だから改正しようって言ってるでしょ。アメリカが作った憲法だから集団的自衛権の違憲ですっていうのはね、堂々と言えるんですよ。あんたたちが作ったんだろって。だからそうすると、その日本はどんな理由があっても外国まで行って戦争しなくてよかったってこと、どういうこと、自衛隊が出ていかなくてよかったし、ついに最近徴兵制って始めましたけど、もしかしてみんなが義務的にその兵役につかなきゃいけなくなっても、それは多分先盛りのようにですね、沿岸にぼーっと立ってれば済む話だったんですよ。これは集団的自衛権が起きた瞬間に、あなたも俺が行くとき行くんだぜって。で何が起きるかっていうと、後から入った人は必ず最前線に行くんですよ、当たり前ですよね。 でそうするとますますアメリカ兵は死ななくなるんです。で死なないのにアメリカは自分たちの石油を守ったりレアメタルを守ったりいろんな利権を守って最後アメリカ側の企業が儲かるようになっているのに最前線は死んざ者が行くんです。で実はこれこそが実は今アメリカのプレゼンスなんですけど安保法制という名前の中にあるのと憲法論議をどんどんやっちゃってるのでなのでアメリカは見えないだけですね。まあ、あともう一つは TPP が多分うまくいかないと思いますので結局アメリカがまたジャイアンみたいに入ってきてで好きなだけやって引っかき回してで多分なんとなく裏で俺さこれ TPP やめてあげるからその代わりうち の、あのとこだけ自由化してるあれ絶対裏でやってるんでそうやってアメリカだけ得するという意味ではニュースにならないっていうこと自体が決してアメリカのプレゼンスが下がったわけではないと思います。
ちょっと怖い話ですね。
怖いです。だから多分今の日米関係っていうのは経済から久しぶりに政治の問題に移ってきてるんだと思います。で、一つは大統領って8年やるじゃないですか。で、大体6、7年目ぐらいからもうあのいわゆるレームダックって言われて死んでる状態になって、で、特にオバマってかわいそうなのが大統領が就任したと同時にアメリカでダメダメが全部分かっていて彼大統領になってるんですよね。ほとんど成果を上げてないんですよ。でそうすると外交で成果を上げようとするんです。であの日本人ここも勉強した方がいいんですけど戦争って外交なんです。最後の手段が戦争なんでなので軍事を増強していくっていうことや自分たちの国を安全にするっていうこの軍事的なもので成果を必ず上げに行くんですよ。あのうまくいかなかった大統領で一応ヨーロッパはですね必ずアメリカ大統領は戦争するぜって思ったんで早い段階でノーベル平和賞を挙げてるのでなかなか戦争できない。そういう意味で実はその最後のとどめで日本にだからあんたたちはそのアメリカを守るために集団的自衛権をちゃんとあの認めなさいよっていうのが実はアメリカの一つの大きなシグナルでありオバマはそういうミッションだと思います。
あの実は下巻の帯のコピーは上巻は強欲は善グリーンズグッドですね。これ下巻はグリーンズガッド強欲は神。神は反省しないってことですね。
しませんね。神は人間に悔い改めようっていうだけで、お前はどうなんだって言ったら、俺は神だからっていうので改めないですね。
これからいろいろ鷲津武隆鷲津は、はい戦っていくわけですが、アメリカは本当にやはり大きな存在として居続けるんだと思いますが。
そうですね。
中国が台頭して、要するにアメリカなんかなくてもいいんじゃないのというのはちょっと乱暴なんですけどね。でもこの中にも出てくるんです。アメリカは必要悪か、絶対的な悪なのか。
出てくるんですね。覚えてない
んですか。そうなんです。
いいこと言ってますね。
いやいや、もうそうなんです。
ね、
そうなん
です。はいはい
必要悪ですか、
はい、必要悪でしょう。というか一応世界秩序を守りたくてしょうがない人たちで、まあだから少なくともこの間までは日本は巻き込まれなくて済んだんで、なんかちょっとお金だけ出しとけばアメリカがめんどくさいところと交渉してくれて世界は平和になってたんですが、アメリカ自体のやっぱり地盤沈下が激しくなってきているので、ちょっと必要が難しくなってきて、そうするとなんていうんですかね、こういう必要ワークになってる人って次は自分のことしか考えなくなるんで、そうするとこう黒光りする絶対悪になってくる。でアメリカが絶対悪になると何するかっていう2つあって、外国に戦争を仕掛けるか、世界を遮断するかなんですね。で、まあ、実はちょっと、前の2011年にニューヨークに取材に行った時にもう一つ色、まあ、ちょっとこれはお酒飲んだりとか取材の後でちょっとテープ止めた後とかにあの聞いた質問の多くの人に聞いたんですけど、本当は戦争したいでしょうって。アメリカは実は、戦争金融でもっと調子乗ってバブって戦争するんですよ。でこのサイクルでアメリカってずっと成長してきてるんですけど、この70年ベトナム戦争が終わった後ですね、まあ、コソボでちょっと結構あったんですけど、まあ、湾岸とかあれぐらいだとちょっと短期間しか戦争がないんで、アメリカはまあ儲かってないんです。特にこの20世紀になってから全く戦争が彼らとって儲かる戦争が、人の話ですけど儲かる戦争がないので、戦争を探してるでしょって言ったら、いや実はそれはその通りで、戦争がないんでしょうがないんで世界中で金を知り取るしかないんで、 だよねって。で結局アメリカ多分もう戦争する相手がいないんですよ。だから、中国とはちょっとさすがにやると、まあ、あのテープ、ビデオ待ってますからあんまり痛くないんですけど、あそこ本気になったら何するか分からないんで核戦争多分ね、冷戦時代で絶対ソ連って核のボタンを押さないってどっかで思ってたと思うんですけど、お隣の国はもしかすると試してみるってやるかもしれないんで、迎撃されたりしてとか言いながら一発でもどっかに落ちたら終わるんで、それがまず怖いと、あとはやっぱりそのなんでしょうね、やっぱり戦争をするだけのこうやっぱり国民の世論というのもしんどくなってきてるんで、多分次を切るのは閉じることですね。多分自分たちさえ受ければ。でラッキーなのが、知ってます、今世界で最大の産業国アメリカになったんですよ今年。シェールガスもあるんですけど、中東はそろそろ蛇口染み始めたんですよ。俺たちそろそろ枯渇するし、お金なくなってきてるしって、そうするとアメリカが世界一の石油大国になったっていうことが今扉閉じてもいいんですよね。だからそういうことをやり始めると、自分たちさえ受ければいいっていう必要悪から贅沢になる、すごい危険な今モードに入ってると思います。
ありがとうございました、はい。あの今日いろんなお話しましたけど、ちょっと駆け足ではありますが、どこかに心に留めておいていただいて、まあ参考本でひょっとしたらお読みかもしれませんが、文庫ネクリードを読んだ時にちょっと今の話を思い出しながら読みますと、非常に何かこう広い深いものがあるのではないかなと。
ありがとうございます。先を読むためには何でも言う必要なんですよね。必要なんですよ。講談社に必要って言われてますよ、ね、
どうですかねって言われてやったんですね。それでですね、講談社もたまには
いいことする、
いいことするんですよ、はい。これあのちょっとこれ言うですね、はい、
スパイラル
とは何かという、これは何、意味不明の
表参道にあるビルとか
ああですね、あそこに事務所を構え
て、いやいや、そんなお金ないですよそんなお金あるんだと他のこと言う
んです。今日あのハゲタカ、今年はハゲタカシリーズがいろいろ動くとしたというふうに申し上げましたが、7月もうグリード出たばっかりなので7月に何かあるんですね。
7月6日に単行本の新刊が、実はなんかさりげなくこんなところにその
もう見えてましたね、
あるんですけど、スパイラル、あ偶然タイトルと一緒ですねこれね、あのハゲタカ外伝で、まあ実はこれハゲタカ5ではないんです。でまあ少しあのこうダイヤモンド社から出るんですけど、まあ、私にとって前町の本は全部同じ本ですから、少しここでご説明すると、実はレッドゾーンからですね、あのハゲタカにはさっきあのワシズとかリンちゃんとか名前出ました、もう一つ柴野武雄っていう、あの企業再生する側の、まあまあ、時にワシズとこう企業行為で戦う人がいるんですけど、彼がその大企業から離れてですね、東大阪の町工場を再生しようとやり始めて、実はレッドゾーンっていう、まあ、ハゲタカ3からですね、しかも再生をやってたんですが、3でここをこういう技術で再生しようと思ったら、取材行った時に、いやー先端技術舐めないでください山山さんって言われて、見事に激震して続くって、そこだけ続けた。で実はグリードって週刊ダイヤモンドで連載してたんですが、その時もですね、実は、リーマンショックの取材ってこのニューヨーク取材をやったたった2週間以外全く取材してないんですよ。あとは週を読んでるだけなんですけど、そのまあ、マジテックっていう会社を再生するんです。この会社の取材再生方法だけは日本中駆けずり回って取材して、1月ぐらい費やして、もう本当に倍以上の人に取材したんですけど、結果的に全然再生する方法が見つからなくてですね。で、まあ、理由は簡単で、実はこのマジテックっていうのは博士と呼ばれてる何話のエジソンっていう呼ばれてるおじさんをがあの病気で亡くなっちゃったんです。実はこの発明ができて経営ができる営業ができる社長が死んだ瞬間に会社潰れるんです。それはあの後で知ったんですよ、取材してから。で再生の手法がなくてしまうの でどこ行ってもだから無理ですって、いろいろな取材行っても無理ですって言われて、で実はウィードで、単行本するときに、もう今回は連載で使っていた再生葛藤機を全部削除したの。でそれでまあそうすると普通の人はですね、まあ普通の人、私もそうですけど、忘れてしまえば水に流すのが日本の文化なんでいいんですけど、ちょっと意地があってですね、でまあなんか私は静ばっかりエコひいきしてると言われるのも嫌なので、でじゃあちょっと気合い入れて絶対再生する方法を考えましょうと 言って、この1年実は密かに、ずっと町工場の再生方法を、取材してました。でそれで実はその最初はスピンオフ、いわゆるその元ある、作品から主人一部の登場人物を外に出したりとか、もともと連載原稿はその辺があったんで、それをベースにまあ解説すればいいやと思ったんですけど、結果ほぼ全部書き直しで、新しい登場人物いっぱい出てくるみたいな。で、もうまさにここは柴野武雄が圧倒的主人公なんですけど、鷲津ファンにはたまらない場面の出方、まあ、ちょっと申し上げると、冒頭でジャズピアニストの修行時代の鷲津が出てきたりするんですね。でまあラストにすごいずっこいっていうか、まあ、すごい関西弁で出方をするようなところをやるんですけど、一つやっぱりこれから町工場の在り方みたいなことが答えが一つ出たかなと。ただし、ハゲタカシリーズに良い話はないので、もちろんひどい目に遭いつつ、そこの中でこう葛藤して、まあ、どうやって生き残っていくのかということを、考えている。スパイラルっていうのはこう渦巻きで、大体マイナスのイメージが強いんですけど、実は負のスパイラルっていうふうに言い方をするってことは正のスパイラルもあるので、まあ、それは、読んでいただいて、いろいろ、なんか感じていただければと思います。
でもなんかそんなに時間かけて考えていたとは。
いやいや、もう実は去年の年末ですよ、もう前間天の地獄の前間天で雨に泣いてるって、そうですが、ああ白かったと思って、次はだから楽勝と思って、そのもともと残してあった原稿を見た瞬間に途方に暮れまして、3日間何も考えられなくて、これは無理だなと。で値を上げようと、ごめん、ダイヤモンドさんごめんなさい、無理ですって言おうと思ったんですけど、まあ無理ですと思ってから一生懸命いろいろ考えた末に、はい、コツコツコツコツと取材に行き、考えやりながら、まあなんとか結構面白いと、うちの口うるさい
面白い
人者がいるんですけど、あんなに面白いと聞かせてましたので、ぜひ読んでみてください。
本気で再生させるための方法を考えたんですね。
もちろんです、ね、はい、でポイントは何かっていうと、この小説はグリードの間ぐらいの話は2008年ぐらいがベースなんですね。今2015年じゃないですか。この、ね、7年間がポイントなんです。今が、だからつまり結局未来から過去を覗いたからこそ答えが見つかったんです。あまり言うと、ね、面白みがありするので、はい、
今日は予約できるんですか、これ。
あ、いや、
できるんですか。あ、はい、ユーを
学びました、ね、予約できるそうです。
そうですか、
はい、
では、そういうこともあります。そして、これになります。鷲津の次のターゲットはと、ハゲタカシリーズは今年動きます。まあ、このトークショーでもですね、この次のターゲットについてはもう言及されていますが、
はい、
いよいよ始まるんですね、
はい、
いつどこで始まるんでしょう。
2011年3月から、まあ、ちょっと前にも遡ると思いますけど、あのもう多くの方が想像している通り、2011年3月から、まあ、あの私はここのところずっとこの数年間あの被災地の小説をずっと書いてきたんで、また被災地かよって、もう大丈夫です。次はあの原発は出てきますけど、被災地も出てきますけど、ハゲタカですから企業買収しなきゃいけませんので、まあ繰り返しになりますけど、東京に電気を送電している会社を買います。でこれは実は
とてつもないですよね。
これ架空ですって言っても架空じゃないだろうって独占企業なんで。
そうですよね。
まあ、これはね、潔く東京電力って言った方がいいのかなと思うんですけど、多分私臆病なんで、首都電力にしようか、で東都電力で縮めて東電の方がいいかなとか、ちょっといろいろ考えてるんですけど、で関東電力にすると関電だって面倒くさくなるんで、多分首都電力で主電っていう意味が分かんない。
主電、
はい、
あの買おったって買えないんじゃないですか普通。
いや、お金があれば買えますよ。
いや、でもあの株を買い占めるっていうことが、そんな
に国が買えるなら鷲津が買えるんじゃないか。だから実はここももしかして東京電力を買うためには法律的な制約があるかどうかもこれから調べるんですけど、小説家はね素敵なんですよ。法律なら簡単に買えればいいんで、あのもう特にこういうね大災害が起きた時は時限立法とか一発成立するんで、そこは大丈夫だと思います。
あの連載を始める前にあたって問題意識として、その前山さんはその首都電力という会社はどういうようなものを持って見ておられるんですか。架空の会社ですけど。
ですね、 M&A するときの最大のポイントは何かっていうと、何もしなくても毎日お金がジャブジャブ入ってくるといいんですよ。で、昔これ本当にあった話なんですけど、タバコと、ビスケットをアメリカで作ってる会社がものすごい企業買収になったんですよ。で、タバコと、ビスケットっていうのは必ず全ての家庭であってどんどん消費されていく。だからこういうところが一番 M&A がいいって言われてて、それよりいいのが電力ですね。で、電力は例えば石油の値段が上がりました、ウランの値段は上がらないんですけど、ウランが上がりましたっていうと、それ、実際に使っている消費者の人の値段に上乗せができる。で、割と僕たちちょっと会社が大きいんで鈍いんで、値下がりした時気づくの遅れるんだよねって言って、ボーイムサボって半年ぐらいだってちょっと儲けたんで下げますってやるんですよ。で、この実は利益がすごい凄まじい。で、だから多分日本でお金さえあればどこを買いたいって言ったら、分かってる人は絶対電力会社って言うんです。で、ただし、原発事故があって、さらにその除染があったり損害賠償がある東京電力じゃないんですね、首都電力をどうやって買うのかっていうのは非常に大きなやっぱり障害があるんです。ただあえてこれ何でやったかっていくつか理由があるんですけど、一つはやっぱり今の政府の、再生の仕方は間違ってると思うので、もっといろいろ方法があった。で、そこをちゃんとやっぱり言いましょうと。で、もう一つは原発の事故をうやむやすんなよっていうのもあります。で、一応私は日本で最も原子力発電の事故に詳しい米人というのもあるので、なんかそこはちゃんと事故にちゃんと向き合って何があったかっていうことをフィクションで。で、ただしもう一つこの小説のいいところは、さっき最初に言いましたけど、ハゲタカは最初から歌舞伎のように悪い人たちがたくさんいて、ちょっと漫画チックに描こうとしてる。で、これ本気で再生物語をやると、もしかしたら私は東京湾に浮かんでるかもしれませんし、これいかにですね、こう笑い飛ばせるか。だから、こんな再生しやがって、こんな事故の処理しやがって、総理出てこいやみたいな、そういうそのなんていうのか、短歌を切れるような、そのなんていうんですかね、物語を作るにはこれほど良いそのキャラクターはない。だから今ずっとその政治の小説とか、もう書いてますけど、あの手法でやるとちょっとやっぱりさすがにちょっと手が出せないかなと思うんですけど、ハゲタカシリーズなら ある意味大声でフィクションだからねって、で、文句ある人がいるんだったら、それはあなたが手を挙げて、私はここに書いてることを本当ですって言ってるんだよねっていうことなんですよ。フィクションの強みはそこなんで、嘘ですって言い続けてるのに、なんで本当のことを書くんだよってたくさん出てくると思うんですけど、それは自白してるようなもんなんで、だからそこは上手に使いつつ、ひどい話ですけど、この東電再生劇を笑い飛ばせるようになれば私の勝ちですね。東京湾に浮かんだら私の負けです。
その負けはちょっとすごい負けですね。
大丈夫でしょう、きっと。
いや、前山さんの今の話聞いてても、その視点がちょっと日本人からの視点って、上げたか視線なのかもしれないんですけど、小説もとして見ても、なんかこう、アメリカじゃないですか、アメリカ人の書いた小説みたいな。
イギリス人の書いた小説だって言ってほしいんですけど、イギリス前、大阪育ちなので、
今日アメリカだって、翻訳の英語の小説を読んでみたいな感じありますよね。
そうですね、門前の小僧と同じで、私はずっと小説大好きなんですけど、ほとんど日本の国内の作家の方が書いた本ではなくて、ほぼ大半が欧米の小説をずっと、ミステリーとか陰謀小説とかそういうのを読んできているので、多分その辺が、だから翻訳小説をたくさん読んでいらっしゃる方の方が、特にハゲタカシリーズを読みやすいと思います。で、最大の例えば一例を挙げると、登場人物多すぎって必ず言われるんですけど、外国の小説くらい言ったらまだまだこれでも少ないんだけどなって思うのも一例です。で、割とこう視点っていうんですけど、登場人物を主人公何人もこうたくさん作って、その人たちの価値観を上手にその入れながら物事をいろんな目で見るっていうのも、外国の人にとってすごい多いんですけど、だから多分そういう意味ではなんかバタ臭い小説をずっと書いてるんだと思うんですが、自分の好きな小説を読んで小説家になりたいっていうことは、多分これから小説家を目指される方を含めて絶対いいことなので、私はただちょっと 特殊なものを読んできてここに至っているので、なのでなんかある人に言わせると、そうそう、グリードってこれニューヨークがほとんど舞台で、ニューヨークほとんど出てこないんですけど、一番しっくりしてると言いますか、外国人の方がなんかこう物語に合ってる、まあ、わしのちょっと外国人っぽいところがあるので、そういう意味ではこれその真逆です、東大阪ですよ、もうあの関西弁がまみで芝野藩っていうか芝野さんっていうかで結構事務所の中で揉めたみたいな、芝野藩はさすがに松竹新劇ちゃうのそれみたいな、それ文字で読んだら嫌やわって、いややっぱ藩までやろうやみたいな、
実際藩って言うんじゃないですか、
いや、ね、まあ、料理屋とか、まあ、そうなんかあの多くの人は勘違いしますけど、関西人の人すれ違いの今分かりますか、もちもちでなんて絶対いませんこれ、はい、はい、あのいくらでもあの皆さんのご要望に応じてあのパフォーマンスはしますけど、
無意識で言ってても分からなくなっちゃって、
儲かりまっかで、いやーかわいいなって絶対言わない そうですか、
でもこのハゲタカ視線、まあ、イギリス的な視線かもしれませんが、その視線を持って、震災とあとその政治と経済を描くっていうのはこれはすごく興味深いチャレンジングだと思うし、素晴らしいことだ。
最初ね、前山庭園のお祝いしてもらって、一人だけなんか浮かれてひどい目にあったんで、ずっと結構内緒怒ってた時があったんですけど、あのこのハゲタカ5、タイトル初公開。
お
出してください。
今ちょっと一瞬忘れたんですけど、思い出しました。シンドロームって言うんですよ。で、このシンドロームに至ったところで、多分今まで10年で培ってきたものは、とりあえずここで全部出そうと。でまあ多分12年は考えたと思いますけど、あんまりでもあのなんかやっぱりちょっといろんなことができて挑戦してきたからこそやれるのかなって、私そのよく言うんですけど、多分うちのジャンルで4つぐらい小説が今分かれてしまってて、ハゲタカファンの人って例えば「そして星の輝く夜が来る」みたいな震災小説あんまり読んでくださらないんですよね。だから今ハゲタカシリーズとその震災本と、エネルギーと政治で、この4つが分かれていて、あんまりこう読者がこうリンクしないんで、あの本当のファンの方は順番に読んでくださってだんだん広がっていくんですけど、そこをそろそろこうちょっとつなげたいなと、生きていくためにも
全部その今度のシンドロームを読むと全ジャンルの見えますね。
そこでマンガも、そして星の学業学の雨に泣いてるも全部読みたくなると思います。はい、
そうですか。
いい作家でしょう、なんかすごいね。そうですよ、まあ、最後は自分の生活にかかってますから。
シンドロームとチャイナシンドローム
って言っちゃいましたね。そうですね、いいとこつきますね。
中国まで行っちゃう
んですね。あのアメリカで、メルトダウンが起きると中国まで行くっていう言葉があって、あのジェーン・ホンダっていう女優さんと、やっぱりまたマイケル・ダグラスですけど、
ジャック・レモンが
カンヌで主演者だったんですよね。なので、まあ、いろんな意味があるんですよ。あの症候群という意味なんですけど、でもその何ていうのか、いろんなことが折り重なったり、さらにその何ていうのか、よく何か分かんないみたいな、だからそのいろんなトリプルミーニングぐらいを上手に使って、まあああいうふうにいこうかと。
いや、すごく楽しみです。
はい、
そのためにもグリードをまず、
はい、そうですね、グリードを読まないと、絶対グリードを読まないと、ある登場人物の意味がわからない人が一人いますので、あの読んだから あいつだなってわかりますけど、もう最近あのそれぐらいあざとくならないと連続で読んでいただけないことが、
は
い、
途中飛ばすのなしですから、
ね、よ
ろしくお願いします。はい、
ちなみにあのレッドゾーンが3ですから、いまだに言われるんですよ、ハゲタカ3はいつ出るのって。もうね、5年ぐらい前から出てますから、
すいません、そうですね、
はい、
レッドゾーンが3です。
はい、
ということで、今日はなんか本当にハゲタカの話たくさんできて嬉しいです。はい、いろいろ今年も、今までもこれからもハゲタカと前山さんはいろいろ動いていくと思います。ちょうど時間になりまして、これから皆さんと自由にあの前山さんと語り合っていただく時間とさせていただこうと思います。まあ、ひとまずはどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではあの皆さんあの自由に何度も来ておられるかと思いますし、どうかあの手を挙げてご質問 どうぞ。
ありがとうございます。前山さん、先生みたいにですね、いろいろこう経済の仕組みの裏側まで知ってしまうとですね、なんか何事も切り事じゃ終わらないのは、まあ、今の世界は世界ですけれども、はい、先ほどおっしゃった、まあ、株式市場をはじめですね、ああいう経済というのはもう裏があって、やっぱり我々というか、もう自分で投資する個人投資家もやっぱり気をつけないといけない。
そうですね。
はい、まあ、そういう意味で先生がですね、やっぱりこう人にこう取材して、それで、まあ、真実じゃないですよ、ある程度事実を言われて、はいはい、まあ、その反対にですね、こう新聞とかが意味があるんだろうかと。あ、私も小さい頃はですね、新聞が正しいと、はい、思ったんですよね。だけどだんだんだんだんもう成長して、まあ、遅すぎるんですけれども、まあ、ここ20年ぐらいですね、もう40過ぎたぐらいから、やっぱりこう、これはもう完全に私の独断で悪いんですけど、新聞社のこう言いたいことを言ってると。
あ、は
い、言いたいこと言ったら、はいはい、何でもいい、それ事実で、ね、だから事実の一部を取ればいいんですけど、そういう意味で私は今は何も信じられないんじゃなくてですね、やっぱりこう先生のようにやっぱりアメリカの都合でもっとこうなってると、まあ、そういう話がいろいろもっと早く聞きたらよかったなと。
あ、すいません。
あ、いえ、
ちょっと若すぎ
て、いや、主流になった時におっさんがですね、そんな聞いてもう何言ってんだと、世の中きれい事で終わらないだろうっていうのが分かってからしかなかったので、ちょっとそれだけが残念でした。はい、はい、まあ今遅きに失しです。もう私も定年になりましたので、
お疲れ様です。
いろいろこう何言っても自由になりますので、はい、だからこれから何ていうんですかね、そういうふうに私がですね、やっぱ最後ドン・キホーテみたいに華々しく私が死ぬ前に散っていただいて、
まあ私が死ぬ時に一緒に関係にいますから、ね、絶対続編なんか書かせませんから大丈夫です。ただ一点だけ申し上げると、はい、いや確かに新聞はおっしゃる通りなんですけど、多分ね、新聞って書きたいことが書けなくなってるんだと思います。なんかやっぱり気を使いすぎているのと、やっぱり非常に権力者がマスコミの誘導が上手くなったっていうところがあって、やっぱりそれと何でしょう、まあこれはしょうがないんでしょうけど、やっぱり新聞記者がいい子になりすぎてるなって思います。だから私が新聞社に時なんか、やっぱ親に反対されるのになんで新聞記者なんかになるんだと。だからやっぱり新聞記者にどっちかというとちょっとなんていうんですかね、アウトロー的なことを、だって人のスキャンダルだって場合によってはこう掘り起こして取材するわけですし、そういう意味ではちょっとなんかこう世の中を斜めから見てる人が必要なんですけど、今ブランドになってしまっているのと、まあ、これは残念なんですけど、やっぱり上司が使い勝手のいい子、頭のより使い勝手のいい子を使ってしまうので、なのでやっぱりなかなかそのなんていうんですかね、まあ、簡単に言うと、私が例えば何て言うのか、これから株下がるからねって言うと、あ、そうですかって言っちゃうんですよ。私は何て言って、どうしてそのことで分かるんですか、根拠なんですかっていう記者が減ったんです。だから逆に言うと、実はその自分の気持ちや意思や新聞社の意思がなくなってしまったことが、実は新聞社、新聞やテレビでやっぱりちょっと弱体化になってるんですが、でもツイッターやブログを読んでいるよりはるかにやっぱりバランスはあるので、だから考える基準であるべきものが記事だと思えばいいんですよ。でただし、こう書いてるのはきっと誰かがこう言う、分かってほしいんだろうなって思ってたら、じゃあこれ誰が分かってほしいんだろうなっていうところを見ていくと、その人の都合みたいなのが分かるので、きっとじゃあ本当はこっちに不都合なことがあるんだなっていう目を持つっていうのは、実は最初に記事があった方が分かりやすいんですね。だからその、わしづが成立するのは新聞記事があるおかげだったりするんですよ。だからそこは別にそんな難しいことではなくて、だから基準点としての新聞記事というのは大事だと思います。ただし、新聞社はあまりにも素直すぎるので、もう一コロで騙せます、ね、本当に。だからなんかずっと分かりますって言うんだよ、なんて来たのって時々意地悪で言うんですけど、分かんないから取材するんでしょっていう記者が言いましたね。だからそこはやっぱりなんていうのか、もっともっとその分からないためにいろんな話をコミュニケーションするんだということを大人が見せなきゃいけないんですけど、丸く丸くっていう風な社会がなってきてしまっているので、実はそこが日本を弱くしている最大の理由かなと思っています。
すいません、よろしいですか。
はい、どうぞ。
前半の今日の真山さんの
お話のリーマンショックのことについてちょっと質問なんですけど、はいはい、真山さんが言われたようにウォール街は強欲だと、 でサブプライムローンで人をダマグラ化して、まあ、ヨーロッパの銀行中心だって話がありましたけど債券を売りつけて、それでまあ滑って転んだと。でまあそれはアメリカが自分でやってる分にはね、それはブッシュだって絡んでるわけだから自業自得でしょうと。ところがね、その日本はリーマンショックの時に何が起こったかって言ったら、ご承知の通りトヨタ自動車ですら赤字なんだわけですよね。それで地方 の、 その中小企業で潰れた会社がいっぱいあるわけですよ。それで自殺した経営者もいればね、その失業した社員もいると。これものすごい損害を被ったんですよね。
そうですね。
だ本当言えばあの詐欺をした格付け機関 S&P とかムーディーとかね、
はい、
それからそのそもそも詐欺商品を売りつけたああいうその投資銀行、ああいったところに対して日本政府は損害賠償請求してもいいですよね。で現に私の記憶に間違いがなければアメリカの証券取引委員会とか司法省はそのゴールドマンとか
やってます、
ああいうところで損害賠償して何千億取りましたよね。
やってます、はい、
であれ全然回ってこないですよね。
回ってこないですね。
でなんで日本はそういうことやらないんですかね。
あの一つは、実は日本っておっしゃる通りでメーカーに大きな被害が出たんですね。あれなんでメーカーに大きな被害が出たかというと、みんなお金がなくなったんで物を買わなくなったからなんですよ。つまり、アメリカが訴えたのはお前ら嘘ついたよなって、確信犯でやったよなって、これ結局犯罪って これまた実は残念ですけど善悪って法律とは関係ない話なんで、法律の規定で知っていてやるとこれって悪意っていう部分ですよね。法律ではだから知っててやってるからあなたたちお金払いなさいっていうルールが成立するんですけど、あの日本って実はいくつかの銀行やあの年金基金とかで相当あのダメージを受けたところがあるんですけど、今おっしゃったような話って物が売れなくなったことが原因なんですよ。そうするとこれ訴えようがないんですよ。でもう一つ言うと、実はあのトヨタが赤字を出したのは別の理由があって、あれ本当は運転していた人がブレーキだと思ってアクセル踏んだのに、ブレーキ踏んだらブレーキじゃなくてアクセルみたいになったって言って、実は嘘だって分かっていて、ある自動車専門誌の新聞記者が記事にしたら、それが全米中でバッシングになって、それ被害まで起きたんですよ。だから実はそういうところがあの国の、まあ、賢いというかずるいところ で、あれ実は後で違うって分かったんですけども、記者はずっと、いや自分はそう聞いたって言うんですよ。これもその法律のルールで、その人が疑いの余地なく聞いてしまったらその人は罪はない。だから結局やっぱりね、1枚も2枚もそういう意味でアメリカの方が上手 で日本でやっぱり結局だから、そういう国とパートナーなんだっていうことを日本人ってやっぱ信じられなくて、これよしよく言うんですけど、話せば分かるっていう先進国って日本人だけなんです。他の国はあいつら話したって説得したって絶対騙すに決まってるんで、だから本当の何かを証拠出してって言うんですけど、日本ってとにかく好かれたいと思うのでついついそういう風になっちゃうんで、だからあの問題でも結局はどこにも訴えることができなかったんですね。だからただやっぱりあの時に反省しなきゃいけないのは、やっぱりこうメーカーのバランスの悪さですよね。つまりもう全部その外国 の、 その販売で頼ってしまっていて、なかなか国内でその生産が、まあ、あの利益が出てこなかったっていうところの反省は大事なんですけど、まあそういうところとの距離感を本当はあの時に一番やらなきゃいけなかったのは、アメリカって付けは日本に払うけど何の責任も取らないってことを知るべきだったのが多分一番やらなかったことだと思います。
はい、ありがとうございました。
あ、はい、
まとめて2つ質問があります。一つ、アメリカだけじゃなくてヨーロッパ系、先ほど言われたフランス、はい、米系の剥げたたものはやりますか。もう一つ、
あ、私がね、はいはいはい、
もう一つ、中国の今シャドーバンキング、
はい、
経済小説どっちかというと歴史小説で何年か寝かさないと書かないでしょ、はいはい、やるのか、相当まだ時間かかりますか。以上です。
ヨーロッパの都市銀行というのが、まあ、例えばドイツ銀行とかですね、まあ、あとはスイス系ですよね。でだからまあヨーロッパを舞台にする小説を例えばイメージすると、必ず彼らが出てくる、まあ、例えば東ヨーロッパを食い物をしたので彼らなんですよね。で今のところその結局ワシドの、その、まあ、落下させる場所によって自然的にこう登場人物が決まってくるので、だからまあ一時ですね、東ヨーロッパを一つワシドに買わせようかなと思ったことがあるんですよ。そうすると明らかに出てくるんですけど、現状でいうと、まあ、グリードは実はドイツの銀行とか出てくるんで、そういう意味ではあれですけど、まあ、なかなかやっぱりアメリカの銀行ほど 規模がないので迫力がもう今なくなってしまっているので、ちょっと今のところ必ずっていうのはないですね。中国のシャドーバンキングは正直実態がまだ全然見えないで、それであそこは次々出してくるんで、いろんなものを、そのいわゆるアジアインフラ銀行とか、今度中国版 IMF やるとか言ってますよね。で中国ってあれ何を持ってるかというと、国際通貨で3番目の通貨にしたいんですよ、元を。つまり、ドルとユーロと元で、これはもう少子千番の話で、実は中国経済っていまだに全く国際的に情報開示してないんですよ。あそこって勝手に中国が作ったルールの中でゲームしてるだけなんで、ありえないんで、だから そうすると逆にシャドーバンキングっていうのが世界をもっとおかしくしない限りはちょっとなかなかやれないので、ちょっとまだウォッチをしてる最中って感じです。はい、
ついでに言うと、はい、だからそういうのいっぱいやると007みたいに映像化しやすいんじゃないか、は
いいやでも私の小説いろいろやりますけど、全部花屋さんは無理で、例えばグリードってその映像化って話はもちろん最初から期待されたりとか、まあ、今までのそのハゲタカ映像化した人間とかも興味持ったんですけど、ニューヨークが舞台でだけどまず無理ですよね、やっぱり。だから例えば、まあ、その大森奈緒さんの説やってましたけど、大森さんをニューヨークに持っていくのはいいんですけど、大森さんにはやっぱりせめてトミー・ディ・ジョーンズぐらいには勝ってもらわなきゃいけないでしょ。じゃあ彼一人で3億ってギャラを払わなきゃいけない。しかもハリウッドでアメリカ人が日本人に負ける映画なんか誰が見るんだってなると、ちょっとなかなか現実的に難しいみたいなのがあるんで、なんかその辺の映像化っていうのは最近の、まあこんなこと言うとますます映像化にならないですけど、チャレンジしてくれないくなりましたね、映像は。
でもバディものですよ。
え？
例えばヨーロッパのヨーロッパの駐在員とか別の人を使って全部戦術。
ああ。ただそうやって狙ってダメだとショックが大きいんで、とりあえず自分のペースでやろうと思います。
はい、
あり
がとうございました
。はい、じゃあ
今日も楽しいのでありがとうございました。せっかく栗谷さんもいらっしゃって、ぜひひげ高い施設のこちらの運行予定などお聞かせいただければ、はい、シートルームも、いつ頃から
連載は今年の秋からです。はに来ましたね、やっぱりね。ハイダラのスピンオフは最初は外伝はハーリーという小説が、もう一つハゲタカの中に、日光のホテルを参照していた松平孝子っていう、まあ、ヒロインがいるんですけど、ちょっと途中から彼女の使いようがなくなってしまって、でスピンオフしてインポケットっていう講談社文庫の雑誌でなんと6年も原稿にして2000枚あるんですけど、で最初は旅館の再生だったんです。ただノワールになってきて女スパイたちが暗躍する小説になっちゃったんですけど、なんとか来年にはさすがにスパイラル出しておいてハーディーをどうするんだっていうのもあるので、ちょっと来年最大のミッションはハーディーだと一応思ってます。ただ読み直してないんです、怖くて。読み直したらまたかよと思う自分がいるので、そこはちょっと頑張ります。
その先ほど新聞社の話を書いてて、小説を書く上でその出版社が守ってくれる、守ってくれないとか一緒に乗り
越えたいい質問ですけど、ぜひ私も聞いてみたいです。すいません、最初何でしたっけ、忘れちゃいました。今の衝撃、国際ですね、実は今身長45っていうノンフィクション系の雑誌でですね、オペレーション Z っていう小説を連載してまして、これ実は、恐るべきことに国の歳出を100兆円を50兆円にするというプロジェクトをやっている小説なんですね。でこれはやっぱり最初のトリガーはやっぱり国債を買いすぎて誰も買ってくれなくなるというそういう前提なんですよ。やっぱり、現状今日本の国債を要はその日銀がずっと買い続けているわけ でこれ本来は去年の12月でやめるはずだったんですよ。ずっと買い続けてますよね。で日本の国の借金は1300兆円ぐらいあるんですけど、それがなぜギリシャなんて40兆円ぐらいしかないですから、それで破綻したんですよ。で破綻しない理由は日本はずっと国際的な信用があるから、その国債を誰かが買うから、誰かで実はその日銀で、この間財務省の人間に日銀ってなんでそんな買えるのって、いや簡単ですよ、札捨てますからって、 ある意味でね、そう、大蔵省と財務省でしたね。だから、ということは、結局これはずっといつか未来への子供への借金なわけですよね。で、実はプライマリーバランスって言って、その1年単位の借金をプラマイゼロにするっていうのを、もうあと数年で、あと5、6年のオリンピック頃にゼロにするって言ってるんですけど、もうそれありえないですね、これだけで借金すると。そこはちょっと気合い入れて今そのやってる身長45の小説で、あのこれはダメですっていう話は今一生懸命やってますけど、あのたくさん財務省のキャリアの人にお手伝いしてもらってるんですけど、あのやっぱりあの手の数字なんて頭痛くなってきてあれですけど、まあでもやっぱりちょっと真剣に考えなきゃいけないことなので、そこは相当なんかシミュレーション小説っぽいんですけど、あのそうですね、今のところ来年夏ぐらい参議院選挙にぶつけましょうというあざといプロジェクトで今やってますので、ちょっとお待ちください。はい。あと、あ、まだ、はい、まだ十分、はい。
次でよろしいですか。ごめんなさい。
じゃあ、今日初めて参加です。
あ、ありがとうございます。
ちょっとお尋ねしたいんですけれども、アメリカのグリードということで、今の方の質問とちょっと絡めるんですけれども、今日本の方がよほどグリードと言いますか、うん、財政とか経済の上に関しては、あの今の方の国債の話もありましたけれども、あの救急員がいつまでたっても止まらないと、ただアメリカの方は、あの先日の FOMC の方でも、利上げをする、まあ、おそらく年内に話が出てきてるんですよね、それその財政の規律ところに関して言うと、今、アメリカの方はよほど道徳的に見えるん
ですが、
それに対して、日本というのはむしろ株価を上げたい、もしくはその CPI を上げたいということで、お金をじゃぶじゃ流してる、規律もない。日本の方がよほどのグリードに見えると、うん、そうなるとハゲタンがスタートした頃のその日本人のメンタリティと今のメンタリティがかなり変わってきちゃってるんじゃないかっていうのがあると思うんですよね、うん、
はい、
むしろ今はその日本の方が中途半端にグリードだという気がするんですけど、
そうですね、あのグリードっていう確信犯になったらしい、ね、いいと思うんですよ。だからアメリカでブレーキ踏めるんですよ。だから俺たちって強欲だからって、だからさすがにまずいから、じゃあここは調整しようという、アメリカで財政すごい健全になってきてるじゃないですか。で日本ってね、なんか何気に株が上がると幸せになるとまだ思ってる人が多いのと、実はですね、やっぱり最近、まあもうこれはあえて言いますけど、政治家がバカになってます。だから例えば昔ね、その財務省、いわゆる昔の大蔵省の局長とか事務次官で本当に金融が分かる人がちゃんと金融財政やってたんですよ。ところが今ってほとんど財務が分かる人がいない、いないってことは何かというと、その大学の先生呼んできて、ほらこうやると株価上がるって、株価が上がることが幸せじゃないんです。でも日本の場合だから、グリードというより幸せになりたい病なんですよ。でももう幸せになる要素ってほとんどなくなってしまっていて、足元見ろってなると、日本の最もその大事な美徳であるほどほどとか、いわゆる節度とか、そういうところを見なきゃいけないんですけど、まあこれはやっぱり今これだけ自民党が票を取ってしまって、その頂点に安倍さんがいて、なんとなくこの何でしょう、俺幸せ作ってるよねっていう勘違いを止める人が現実にいない、だから政治の問題だと思うんです。でアメリカがうまくいってるのは政治の問題がすごい強かったので、なので本当はやっぱりこんなことしちゃダメでしょっていうことが、あの何ていうのか、もっと本当はね、これマスコミの人はすごい言ってるんですけど、国会のつまんない答弁どうでもいいんで、だからあの本当にこの国をダメにするのかっていうことをキャンペーン貼ってやればって。だから記者にもいないんですよ、財務が分かる人が。だから分かるのは、あの円グラフ見てどうとか、こうどんどん積み上がって借金見て、でこうやってワニの口とかで、なんかそういうバカなことばっかりやってるだけで、現実と全然問題が分からない人がやっぱり多いので、そこはなんとかしてほしいんで、一生懸命小説では書いてますし、最近は一生懸命いろんなところに訴えてるんですけど、おっしゃる通りですよねって財務官僚も言うんですけど、政治家が動かないんですね。そこはすごい何とかしなきゃと思ってます。で、すみません、さっき一つ私答え忘れてますよね。守ってくれないと思いますよ、絶対。はい、あのただその一つだけ言うことは、実は今までいろんなその割と深刻な小説を書いてきたんですが、私クレームつけられたことないんですよ、一度も。それは例えばゴールドマンサックスとかに脅されたこともないし、例えば原発や電力会社や外国の、まあ、次中国旅行行ったら行方不明になるかもしれないんですけど、あの基本的にはあのそういう目に遭ってないのは、一応バランスよくあの両方の意見をちゃんと書いてるのと、あの変な誇張の偏見をやらないのと、個人的にこれって誰からだったよねって分かるような書き方は絶対しないので、なのでおかげさまで逆に一番批判したところに 割と応援してもらってるっていうところが、それ自分でもよく分かんないですけど、不思議ですけど、でもまあ、最近よく言われるのは、そろそろ誰が消したか分かんないからやばいって言われますけどね、出してすぐだと、なんとなくこの人たちだよねっていうのが分かるんで、って言われてますけど、まあ、地下鉄は真ん中を歩くぐらいで、あとは、あれします。すみません。
じゃあ、はい。
私はハゲタカシリーズを、はい、読んでいるだけの読者で申し訳ないなと思ってたんですけれども、で、特に今グリード読んでいて、後追いなので近代の歴史小説なので痛快だし自分たちの記憶もあるし、そうだよこの通りだよって思う、でそこの中で鷲津さんたちキャラクターが生き生きと活躍していて面白いんですけれども、当時分かってたんだったら私たちも何かできたかもしれないっていうのを一つ思うんですね。で今質問したいなと思ったのは、先生は読者に何を気づいてほしい、読者には何を伝えているかっていうのを一つ聞きたいんですが、というのは経済、先ほどの経済もそうですけど、はい、ゲームって作ってるゲームメーカーが勝てばいいんだと思うんですね。
そうです。
で今はギリシャの問題もあるので、企業じゃなくて国家規模でどこにお金を動かしてどこからお金を取るかっていうのを、お金を持っているゲームメーカーたちは考えて何でもいいんだと思うんですよね。でもここにいる残念ながら私たちは多分ボードの隅っこにいる粒コマにもなれない、参加してちょっとお小遣い増えればいいかなぐらいな小市民なので、そういう読者でも、読者って数いるじゃないですか、政治家より数はいる、その中で、まあ少なくとも縁があってここで読んでいる私たちっていうのは、ただ単に楽しんで読むのがいいのか、なんかこう気づいてほしいなって思うことがあってお書きになっているのか。
そうですね、まあたくさん本買ってもらうことが一番ですけど、いや楽しんでもらうっていうのはすごい大事だと思っていて、もし単に社会的な問題をちゃんと糾弾するなら堂々とノンフィクションでやればいいんですよ。ただ私あんまり信じてもらえませんけど、経済はあんま得意じゃないし、あんま好きじゃないんですよね。もうちょっと人間臭い方が私にとっては多分いいんだろうなと思ってるんですけど、だからこそ余計距離を持って経済の小説とかを書いてるときに思うのは、おっしゃる通りで気づいてほしいことがたくさんあって、で渦中には気づかないことはあるんですけど、比較的渦中からウォッチしていた私なんかは、これ多分違うよなと思ってるのにズルズル言っちゃうと、やっぱり違ったなって起きることが多いんですよね。でじゃあこれって例えば私がすごい経済学のなんか MBA とか持ってたり、どっかの偉い先生と同じぐらいの知識があれば、なんとなく皆さん納得すると思うんですけど、私ほとんど素人で、新聞記事で日経新聞なんか読んだことほとんどないんで、あんな分厚くて意味のない新聞、あ、すいません、意味ありますけど、ない新聞はほとんど読まない。でも何があれかというと、いやこの金の儲け方おかしいだろうっていう、さっきその新聞記者にもっと持ちましょうって言った、そうですよねって言うか、へえって思うか、あるいはなんでこんなことが当たり前で分かり通るのかなっていう、多分そこだけの目が違うだけなんですけど、だからひたすら小説ではそもそも、特にハゲタカなんかそうですけど、起きたことを書いてるわけですよね。でも中にいる登場人物って違うことを言っていますよね、あるいは鷲津なんか違うことするから儲かるわけですよね。だからそれってこうやってこの人たちはちゃんとものを見てるっていうことを分かっていただくことで、じゃあ自分がどうやればこういうふうに見れるのかなっていうのがまず第一歩だと思うんですよ。でそしたら知識を得ることなのか、それとも今私が申し上げたみたいにこう疑う、だから毎日疑ってると人間不信になりますけど、大事なのは違和感を大事にすること。だからさっきも言いましたけど、だから例えば株価必ず下がりますよって言われたら、で背景でちょっとこうだこうだという時に、そんな簡単に下がるもんですかって、この違和感をやっぱりこう口にしたり、人に聞いてみたり調べたりすることができるようになると、実は価値でも物って見えてくるようになっていて、で私実は日本っていい国だと思う一方で、怖い国だなと思うのは、日本って空気を読まなきゃいけない国です。でも日本って空気読んでいったから戦争に行ったんですよね、戦争しちゃったんですよ。だからどちらかというと、すごい多様化とかいろんなことを言う割に、多様を一番否定している多分民族性がある。でもこれからはいろんな価値観があって、いろんな生き方をしたいのであれば、やっぱそこをそうではなくて、いやこういう声をちゃんと大事にしようっていうことの、なんか意識づけみたいなことをしていただけたら小説からいいのかなって。だからおっしゃる通りで、まあ私の小説があと100枚ぐらい売れると影響力が出てくるので、多分社会を変えられるようになるんです。で一応 あの恐れ多くもあれですけども、この調子なので言うと社会を変えたくて小説家になりたいっていうのはきっかけなんですね。でやっぱりそれは何かというと、ノンフィクションでは絶対変わらない、新聞記者やってましたけど、新聞にいくら特ダネ書いてあって社会って変わらないんですよ。だから特ダネって恐ろしいことに、読売新聞しか読んでない人がこれが特ダネかどうかわからないんですよ。それ朝日や毎日を読んでおすごいじゃんこれって思うだけで、これ何の意味もないんですね。ポイントはやっぱりそうじゃなくって、あ面白いなこの話と思いながら、でもなんで本当に起きている社会と違うんだろうって思ってもらうところから社会で変わっていくと思うんですね。だから安倍さんが今やってる例えばその安保の集団的自衛権でみんなおかしいと思ってるんですけど、あれひどいよねって言ってますけど、でも彼はあんなに調子の増したのは国民なんですよ。だから結局そういう意味からいくと、やっぱりなんかこうその何度か小説で世の中を変えたいと思うんですけど、まあそうすると100万部ぐらい一冊で売れないと影響力が出てこなくて、で、ね、実はあの密かに今年年明けに身内だけにちょっと小説だけじゃ無理なんで活動家になって一生懸命発言しようと、でだから結構講演会の数たくさん入れたら、今までにあんまりあの2回に1回しか出なかったテレビとかも報道だったらもうどんどん言って、でまあ、あの向こうがちょっとヒヤヒヤするレベルまで発言しようとして、ちょっと売れない分をあの一生懸命自分一人はますます東京に来ますけど、やっぱりでもなんかそういうことって大事なのかなっていうのは思ってるので、なのでぜひお友達10人に本を勧めていただければ、私はあのまた小説で世の中を変えれるかもしれないので、はい、
あ私今一つひらめきました、はい、あの先生を守るのは編集者じゃなくて、はい、読者でなきゃいけない。あ、その通りです。おっしゃる通りです。でも次が読みたい。
素晴らしい。じゃあ皆さん、今日必ず、あの、Twitter と Facebook とメールでお友達10人に本貸してくださいよ。そうすると明日は変わっていきますから。
ありがとうございます。
最後ぐらい。もう、
そうですね。
なるほど。では最後のお一人を、どなたか。あ、じゃあ、はい。
楽しいお話ありがとうございます。あの先生はインタビューで、
はい、
あの暴力は善という異なる文化を持つアメリカを日本が見習っても同じ境地に立てないと思ってますけれども、はいはいはい、それならどうすれば日本はあのアメリカの同じ境地に立てるのか、日本の財布はどこにあるのか、それはスパイラルですか。
いやスパイラル書いてるってここで多分私障害があったらそうですってあのね、あのアメリカ人は意図してああしてるわけではなくて、多民族国家で多文化で多宗教なんで、彼らって強欲で勝負していかないと民族すら生き残れない背景があるんですよね。じゃあそれを翻って日本で考えるとすると、まあ一つはつながろうとか一つになろうという意識が日本の中にあるんですけど、もう一つはやっぱりこうほどほどで上手にいろんな人たちと交渉しながら敵を作らない。でアメリカって必ず敵ばっかり作る状況になるわけですよね。で実は日本って戦後70年ってことですごい重要な年ですけど、多くの人が忘れてるのは日本ってすごい最悪な地理の場所にあるんですよ。だから西の北にソ連とロシア、まあ今ロシアがあるんですよね。朝鮮半島があって中国があって、東の方に実は太平洋挟んでますけどアメリカがいるんですよ。こんな最悪な場所でまだちゃんと自分たちが主権国家で経済的に豊かで治安がいいっていうのは、なんでうまくいったかっていうと、みんなに好きって言ったからです。八方美人でお金はいくらむしり取られても、一番好きなのは中国ってまだ分かんないのってずっと言ってたで、半島に行っても、いや韓国ってさ、ほらこの陶器とか磁器とか大事にしてるじゃない。でだから結局そうやって、実はだから全ての国に対して実は大好きっていう八方美人に生きてきたんですよ。でこれは実はアメリカみたいにその権力と政治と軍事をその振りかざしてやるやり方とは違うやり方なんですが、これは日本の生きる道だったんです。でただし一見格好悪く見えますよね。でもこれは格好悪いっていうのが文化をその理解してないことで、日本の文化はそうやりながら実は実を取りに行ってる。だから大事なことは何かって言ったら、いや表向きはいやみんな友達だと思ってるけど、実は日本人で一番大事なのは自分たちだけですから、そこもよく分かってるんです。でもなぜかなんかアメリカ人がマイケル・ジャクソンだじゃないのかな、日本人はすごい思うんですよね。白人になりたい、でも無理です。だから格差社会をノーっていう国はアメリカになれないんです。あれは資本主義の当たり前の構図なので、だからそういう意味ではやっぱりあのもう一回思い出してみんなと仲良くする、別に全てを大好きにならなくても目を見て大好きって言い続けることが 多分実は日本のやり方だと思います。そしたら多分もっと日本って上手に国際社会の中で渡っていけると思います。
はい、先生は私大好きなんで
努力しましたよ。
ここでこれは回ってるんでこちらではあまり言えないですけど、はい、某著名クリエイターが、はい、電力会社の人だったら、はい、本当に東京湾に浮かびそうになったので。
あ、そうなんですか。大丈夫です。東京電力に心配いっぱいいますのでご安心ください。
はい、します。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。この次から質問の時間がなく、
そうですね、今日はもうすごい大盛況で、
あといつもやっぱ、はい、まあ、いつもいいんですけど、もう暑いんですが、はい、今日はどっ
くり、まだ今使わないですか。
いや、面白かったですね。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。